この時間カフェテラスのお客様、防災士の天満由香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎月第一水曜日にお話をいつもいただいている気軽にマイ防災、本当にいつやってくるかわからないこの災害に備えておいて損なことはないですね。
ないです。備えなくて後でやっとけばよかったっていう後悔は、はいはい、いつも毎回揺れるたびにまだできてないって思います。
そうですね。私もここでお伺いしながらこれならできると思ってそのうちの 0.5 ぐらいができてる時もあるし、はいはい、1ができた時もあるし、はい、それぞれに皆さんにもお伝えしてるそういう状況ですから、皆さんもお聞きいただいて、はい、これならできるなっていうのの一つ目からちょっとされてもいいですよね、はい、
もう本当に0より1
すごいですね。
それだけでも、あと知らないより知ってるだけでも全然違うので、
ね、はい、ですから気軽とつけてますのでね、はい、でそれもマイ防災だから私流でいいわけでね。
そうなんです、
もうぜひこの、はい、というのは天満さんご自身が26年前の阪神・淡路大震災で、はい、心の準備のないまま大きな揺れで神戸で遭われているので、はい、そこからいろいろと気づいたこと、それから防災士も資格を取られて、はい、でたくさんの方にお伝えしていらっしゃるということですが、そこからのヒントで、ヒント10あります、
はい、
このお話をね、いつも心と命を守る10のヒント、はい、そのシリーズを一つずつ繰り返し繰り返しお話しいただいて、その都度ね、気になることもあったりタイムリーな話題もご紹介いただいてますが、まずはいつものように前回の復習ということで、はいはい、前回は大事な大事なトイレでした。
はい、そうです
ね、
はい、地震にあっても本当に命があってよかったって思ったんですけど、はい、まずね、はい、命のあんなに危険にさらされるってことはなかなかなかったので、
あの揺れはね、思い出しただけでも怖かったですからね、はい、
本当に怖くてその後も何が起こるかわからない状態の中にいて不安定だったんですけど、はい、でもそんな時でもご飯はね食べたくなかったんですよ。全然食べれなかったんですけど、
食欲湧かなかったですか？
湧かなかったんですけど、お手洗いだけはやっぱり
自然現象ですから当然ですよね、
はいはい、そのお手洗いにすごく困りまして、
ね、
私それまでずっといろんな地震の話とか聞いてはいたんですけど、神奈川に住んでいて、
はい、
その時にでもトイレのことは誰にも教えてもらったことがなかったなと思って。
そうですか。
そうなんです。
あ、はい、まあ、みんなあまり気にしてなかったんでしょう ね、 そうですね。
関東大震災もねだいぶ100年近く前の話だった。
そうですね。だから推薦でもないし、
そうなんですよ。汲み取り式だったら困らなかったようなんですけど、
そうなんです
ね、あまり困らなかったそうなんですけど、
うん、
何せ今推薦なので、
しかも本当に至り尽くせりのとっても、はい、もう清潔な状態の快適 な、
暖かかったり、
そうですね、この時期本当便座が冷たかったらドキッとします、はい、
ドキッとします。逆に冷たって驚くぐらい、
ね、至るに尽くせりの状態で排泄してますから、
はい、そうなんです。
それが急に環境が変わって
もうびっくりするぐらい見たこともないような汚いトイレで、
そこですね、
はい、
とっても汚くなるんですね。
もう見てもトラウマ、匂いもトラウマっていう感じで、はい、もう本当に夢に出てきそうなぐらい怖いっていうぐらいだったんですね。
そうなんですね、
はい、でも凝りまして、あ、生きて命があった後は食料も大事かもしれないけど、トイレの備えがすごく大事だなっていうのを痛感しました、ね、
そこが綺麗だったら、はい、あとは順番になんかできそうな気もしますね。
はい、
ちょっと話が外れますけども、今田舎暮らしがとってもブームだったり、はい、
そうですね、
でキャンプもされたりすると思いますけど、はい、やっぱり望むのはトイレだけは清潔で、
はい、
まあ、贅沢は言わないけども、とにかく綺麗で、はい、匂いの少ないとこがいいなと思いますから、うん、
はい、
それを考えると、もしもの時もみんなが同じように協力しながら、はい、できるんですもんね、綺麗に。
あ、そうなんです。
日本の方は特に非常の、
はい、綺麗とか、あとルールを守るっていうのができるので、うん、ルールをちゃんと作って、うん、実践、その決まりができれば、それに沿ってちゃんときれいに保ったトイレもあったみたいなので、
ね、そんなことはニュースで聞きましたね、は
い、だから誰かが知っておいて ね、誰かしらバーって走っていくんじゃなくて、はい、ルールを守れれば、はい、可能だと思います、ね、美しいトイレで、
はい、だから必ずあのペーパーはこれを使いましょうとか、はい、みんなで話し合って、はい、まずトイレのルール決めましょうってなってもいいですね、はい、共同のね、
はい、
避難所生活になったら ね
もう今からルール作ってるぐらいが本当は、
本当ですね、は
い、
話し合
ってシミュレーションとかで ね、
そうですね、
できたらいいなって思うんですけど、最近はあの防災訓練とかでも、はい、避難されたらあの簡易トイレはプールのそばに置きましょうとか水を汲むとかそういうことも一応聞きますけど、
なるほどね、はい、そうですね、避難所は大抵学校ですので、はい、プールの近くだったら、はい、お水を運ぶのが手間が少なくて済みますね、
はいはい、だからそういうふうに、はい、考えておられるところも増えてはいるみたいなんですけど、
避難所はそれで今度は、はい、
ご自宅
自分の、はいはい、そこもぜひご紹介ください。
あ、はい、あの実はお手洗いってお水がすごくいると思うんですけど、お水がない時にも簡易トイレって作れたっていうことが後から分かりました。それはあの自宅のトイレでもあの例えば蓋を開けて便座をも上に上げて、はい、そこに45リットルの大きなポリ袋がぴったりとはまるんですね。でそこからまた1回便座を下ろして、
はい、
今度は一人用 のスーパーのちょっと大きめの袋ぐらいのもをかけて、
はい、
で中にあの小や大を吸収してくれたりするもの、うん、例えば新聞紙だったらくちゃくちゃくちゃっとこう、
あ、それだけでもいいですね、
折ると面がいっぱいできると吸収されやすする面がすごく増えるそうなので、
はい、
それを入れて用を足してその後はその先のスーパーの袋の大きめな分を用を足したものとそのものをギュッと縛って匂いとかね、あと中が漏れないようにして普通に燃えるゴミの袋に入れておくみたいにすればお家にあるもので簡易トイレも作れるっていうことが、
はい、そうですね、
はい、
でその時に割とペットの砂のようなものをちょっと使ったり、
はい、
でもなかなかお高いしペットがいない方はわざわざ買わなきゃいけないので、
はい、
もっと便利なのが、
はい、
粉石鹸かもしれない、
はい、そのね、ペット用のやつっていうのはね、匂いをちゃんと吸収してくれるようになってると思うんですけど、もう新聞紙でも新聞紙も多少ちょっとね吸収してくれると思うんですけど、あ、はい、あの粉石鹸昔ながらのね洗濯石鹸なんですけどあれをちょっとパラパラっと入れると匂いが緩和されるよって私は教えてもらって、今は液体洗剤を使ってるんですけど、はい、備えとして粉石鹸も置いてあります、
はい、我が家もタンスの奥から出てきたので戸棚の奥から、
はい、
あの置いてあります、
はいはい、ぜひね、そうやってちょっと快適に過ごせるようにとか、匂いがね漏れたらやっぱり不快ですので、
工夫はいくらでもできるっていうことですね。
そうだったんですよ、知ってるときっとできたと思うんですけど、全くそういうことも知らなかったし頭が回らなかったので、本当にトイレは苦労しました、
ね、今割と少しずつそういうお話が、
はい、
時々こう防災の日とか、
そうですね、結構上の方に困ったことで出てきますね。
そうですよね、ですから、うん、トイレはこういうふうにできますよっていうヒントももらってるので、
はい、
あのお家にじゃあ今用意しておくのは45リットル用の黒い、
はい、黒いとか、ね、はい、ブルーとか透明じゃない方が、
もちろんそうですね、はい、でもしあのスーパーの袋も今はもう割と有料で繰り返しでもうないわっておっしゃる方は、はい、ちょっと小さめのビニール袋を、はい、あの便座の周りにこう、は
い、かけれるぐらいの
止まるようなサイズであればいいわけですね、
はい、はい、そうです、それがあると二重にすれば、うん、あの汚れにくいというかね、繰り返しその大きなビニール袋は使えるので、
はいはい、ビニール袋の外側の大きなあの袋は、
はい、
ま、1枚目が失敗した時の、
そうですそうです、
予防にということですね、
予防に、あと水がちょっと残ってしまってたら、ね、
残ってますね、そうです
ね、うん、濡れてしまったりもするので、はい、はい、それも防いで、はい、
だから毎回変えるのは小さな袋だけでいいということですね。そうです、
ご自身のものはご自身で処理するっていうルールが、はい、
ね、
はい、だから結構ね一日何回か皆さんね、
そうですね、
ショーねされると思うので、
はい、はい、1人だいたい 5,6 回は行ってらっしゃるかもしれませんから、はい、
それがご家族としたらね結構枚数がいるなって でそれ用のはあまり薄いペラペラじゃなくて、ちょっとだけ
破けてしまうとちょっと残念ですので、
そうなんですよ、そう、汚物がこぼれると嫌だなっていうのがあるので、
はいはい、そうですね、はい、そこはぜひ皆さんお気をつけになられて、はい、それを貯める、はい、あのゴミ袋に例えば猫ちゃんのそのペット用の砂を入れておくと、匂いをちょっと破けたり、はい、なんか時にも匂いと水分取ってくれるので、うん、そこに使うと便利かもしれませんね。
そうですね、あのワンちゃん の, あのおしっこシート
シートがいいですね、
はい、
そうだそうだ、
こっちがこうかかむ、
はい、本当ですね、
はい、
工夫はできますね、はい、今なりのね、
そうなんです、いろいろ今から考えておかれると、うん、お子さんなんか頭柔らかいからいろんな発想ができるかなって、
あの私たちが思いもつかないものあれ使えるよって出てくるかもしれません ね、
知れないですよね、
それからマンションの方で気をつけなければいけないことを教えていただきました、はい、ぜひご紹介ください、
は
い、
マンションは特にあの電気でお水を汲み上げている時もあるので、地震が大してひどくなくても停電になるとまずトイレが使えなくなるかもしれないということと、あと集合住宅ですので、あの自分のお家は大丈夫だからって言って普通にトイレを流してしまうと、下の方のお家とか、うん、いろんなどこか破損しているところで汚物がダーッと出てしまうかもしれないので、はい、そのマンション自体ではいもう流していいですよとか許可が出てから使うようにしないと、後から大変なことになったっていう事例が結構あります。
そうなんですね、はい、じゃあそれはやはりまあ管理組合が割とこう皆さんそれぞれあると思いますので、はいはい、お互いに一回水を流してみて、はい、水漏れがないかどうかを全員が点検して、はいはい、全員が無事です大丈夫ですって分かってから使うようにしましょう、
はい、そうしないと、はい、かえって大変なことに、
もう本当ですね、
はい、皆さんの分の汚物が流れ出たっていう事例が、ね、東日本大震災の時とかも、
そうなんですね、あのだんだんこういろんな、ね、事例からあの学ぶことが、ね、はい、ありますから、はい、ぜひそれをちょっと頭の隅に入れておかれて、はい、ご自身があの体験された時にはそれを活用するのも大事ですね、は
い、大事ですね、
はい、もうとにかくトイレは心地よく過ごすために、はい、というのは行きたくなくなったらお水も取らない、ご飯も食べないという、はい、体に直接影響出てくるって、ね、お話を伺って、
はい、あのお水を飲むのを我慢してしまうと脱水症状になってしまったり、
そうですね、
エコノミー症候群に、ね、なりやすくなっちゃうんです ね、血液が固まりやすくなってしまったりして、ね、前もお伝えしたんですけど血栓が心臓で止まっちゃったら心筋梗塞だし、はい、脳で止まっちゃって脳梗塞っていうこともあり得るの で、はい、お水はできるだけ我慢しないで、でも だからこそ出せる環境を考えておかないと、ただでさえトイレ普通のトイレと違うので避難所だったり行きにくかったりするので我慢しがちなんですよ ね、
今だったら大きなイベントだったら簡易トイレが割と並んでま す、でそれを使う時にもやっぱりその場所によってとても不潔になってたりとかありますから
行きづらかったりしますよ ね、
それを考えると、はい、あの皆さんの避難所の時には、うん、一つでも心がこう負担にならないように協力し合うって、はい、誰かが声を出せばルール作りましょうって、一旦汚くなってもみんなで綺麗にして、はい、ここからは綺麗にしようっていう、
ね、本当ですね、
できると思いますからね、はい、あの今お茶召し上がってたら皆さんごめんなさい、大事なトイレのお話だったのでお聞きいただけたらと思います。よろしくお願いします。じゃあ今日の、はい、準備となりますが、はい、ヒント7のページで水の準備に入りたいと思います、
はい
はい、こちらで水の大切さをね、なかなか普段ね、はい、好き勝手に使ってますね。
そうです、ありがたいことに蛇口をひねればお水がすぐ出るので、
飲めるお水が出てくるんですよね、
はい、いやこれって本当はめちゃめちゃありがたいことだなって。
そうですね、で、うん、同じお水がトイレにも流れて
そうなんですよね。
どのくらい流れてるんですか。
あの昔のトイレは、さっき見たら8、ね、12リットルって書いてあったんですけど、
すごいですね、
8から10リットルって書いてあったんですけど、最近のはだいぶ節水型で、はい、どうやらあの大は4リットル、小は 3.5 リットルって書いてありました
。あのマークがね、大とか小とかあります、はい、そんなに変わらないんですね。
そうなんですね、
大と小とペットボトル1本分ぐらいしか、ね、ちっちゃな、
勢い的にはね、はい、大の方がめちゃくちゃ流れてるようなイメージがしたんですけど、
でも以前はその倍ぐらい、はい、8リットルから10リットルぐらい、
はい、はい、使うと、はい、言われてたんですけど、しかも一人一回じゃないですもんね、お手洗いって。
そうです、毎回これだけ流れてるってことですか、
はい、 はい、毎回使ってるっていうことです。でしかも、ね、お風呂にも入られますよ ね、
1日どのくらい使うんでしょう私たち。
お風呂調べたら150リットルから200リットルぐらい、
あの 湯船
に入るそうです、
はい、
でお風呂に浸からない方でシャワーだとしても、はい、20分流すとそのお風呂1杯分ぐらい使っているって書いて、
そんなに使ってます。
そんな、ね、ですね。
ちょっと考えないといけないですね。
めちゃくちゃ水に依存して生活してますよね。
綺麗なお水ね、
はい、
何べんも言いますけど飲めるお水なんですもんね。
そうです。
そうです ね、
でさらに口にするお水としても備えだったら1人1日3リットル、
はい、これねぜひ皆さん覚えていただきたいです、はい、私もここで何度もね伺ってるので、はい、自分で、はい、あの口から取るお水は1人1日3リットル
って言われてます、はい、まあガブガブそんなに飲んでないよって思われると思うんですけど、例えばお味噌汁だったり、お食事でご飯炊く時とかにもね、はい、お水が結構入ってますよね。
そうですね。
そういうお食事分も含まれて1日1人3リットルって言われるんですけど、うん、はい、と考えると4人家族だったら12リットル、ね、資産12で、ね、
はい、これが1日使っていて、はい、でどのぐらいを保管しておかとか、よく3日とか1週間とか言われますけど、
はい、最低今はね1週間って言われてるんですね。1週間、
はい、これはあの例えばあの日中避難所にちょっと行ってても、はい、また家に戻ってきたり、はい、行ったり来たりもすることも含めて、はい、
そうです、
やっぱり1週間分あることで、
はい、
あのやっとあの物資が届くんじゃないかと
っていう、
はい、今関西の私たちが一番気になるのが南海トラフですね。
そうですね、う
ん、これは広い範囲と伺ってます、はい、もう一度ご紹介ください、
はい、あの南海トラフ の範囲としましては、あの九州の方からあの千葉の方までもしかしたら影響するかもしれないって言われてるんですね。それは津波とかもあるので、
はい、
はい、でそうなった場合被災する地域がすごく広範囲にわたるので、
すごいですね。九州から関東ですからね、千葉まで、
はい、が一応震源域というか影響を受けるんじゃないかって言われてるので、そうなった時にあの東日本よりも今度はトラフっていうのはちょっと浅いところなんですよね。
そうなんですか、
はい、そうなると震源がちょっとね浅いところになると、そう津波にでもそうですし、
あ、そうですね、
はい、だからで南海トラフって三つ子の地震って言われて、他の地震も誘発する可能性もあるって言われているので、
はい、
すごく何が起こるか最近毎回どの地震でも想定外って起こってると思うんですけど、そうなんです。だから今内閣府から1週間分各家庭で用意してくださいっていうふうに言われてるんですね。
というのは阪神淡路の時にはあのショックを受けた方多かったんですけども、大阪が普通の生活をしてた、
本当に
ね、で、まあ、ショックもそうですけど、まあ、言ってみたらその普通の生活のところから物資がやってくるので、
はい、届きやすかったっていうのは、あので
三田の方も給食を作るのをやめて、はい、あの神戸の方に持っていかれ、はい、おにぎりを持っていたお話も聞いてますので、
ね、ありがとうございました。
そういう、ね、近くのところからのすぐこう応援、はい、救援物資ができたんですけど、うん、今伺うと九州から千葉まで、はい、しかも次から次へと起きていく
しし、
あの揺れなので、はい、道路も寸断される可能性もあるし、
そうです、どこが寸断されるかもわからないし、
沿岸部ずっと走ってますからね。
そうです、
太平洋側のね、
被害想定 その人数もすごく大きい、何百万人っていう方が、ね、被害に遭われるっていう想定がされているので、本当にいつ自分のところに助けが来たり物資が来たりってするかわからないので、
いくらこう社会的にこう組織をきちんとしましたって言っても、はい、物理的に動けない、
はい、
道路が通れない、
はい、
人がいない、
はい、
車がいない、
はい、
となると自分の身はやっぱり自分で、
そうです、事情ね、
ですね、
共助公助ってこうね、はい、やっぱりみんなすぐに公のところ頼りたくなりますけど、公のところにまず自分は自分で助けて、次は近所の方と、ね、周りの方と助け合って、で最後にしてもらえるのが公助って言って、あの公からの援助だって言われてるんですけど、だから自分で助ける自助っていうのをすごく大、はい、ね、皆さん訴えてあります。
そうですね、
はい、
でそれをこう聞くと、わ、何からしたらいいかなっていうけども、
はい、
一番に備えるものが、はい、ここでも何べんも聞きました、
はい、
お水なんですね。
お水は本当にすぐに困りますね。
すぐに困る、
はい、でこれ飲まないとやっぱりね断食あの脱水になってしまったり、はいはい、いろんな病気の元になってしまうので、
そ
うですね、
それからあの去年のおととしでしたかさ、大阪北部の地震の時に、はい、ちょっとニュースでおとしめした方が、はい、お薬も飲まれんのや、言っておっしゃってて、
ね、
それは本当にあのだからペットボトル1本でも2本でも置いといてって思いましたけど、
はい、思います、
ね、ついつい便利にあの生活してるので、はい、まあいっか喉元すぎればっていうところもあって、はい、あのまあまあいっかいっかってなるけどお水だけは大事なお薬が飲めない、
はい、
でさあの夏場だったら脱水症状になるって、はい、もう適面に体に影響する、
はい、影響が、はい
はいね、だからこれをお聞きの方ぜひ2リットルのペットボトルを、うん、お一人だったら1日3リットル飲むので2本あれば1日分ができる、はいはい、そして1週間分ということは3リットルかける7日分ですから21リットル、
はい、10本ちょっと
でこれを持って帰るのはなかなか大変ですけどあの、ま、あの宅配の方にちょっとお願いしなきゃいけないけどもそういうシステムもあるし、
はいはい、
あのスーパーによったら届けてもね、
そうですね、今宅配のシステムがねあちこちでできているので、そういうのもねぜひ使っていただいて、
無料でねあのスーパーだったら買って届けてくださるところもあるので、はいはい、そういうことをちょっと利用されて、はい、お水だけでも、はい、
置いとかれたら結構あの賞味普通のお水でも2年ぐらい賞味期限っていうか
開けなければ、
はい、で古い方から使って
そうです、ね、
新しいの1本追加するみたいにしていくと、ね、期限切れることなくストックができるので、
そうですね、ぜひあのお水は本当に命を守るものだと、
はい、
で気分もそれでちょっと落ち着きますね、
いろいろあると使えるので、ちょっとカセットコンロでお茶を飲んだりしてね、ホッとしたりカップヌードルでも何でも、
そうです ね
食べれたり、本当にお水があるといろんなことに対応できるので、
まずはお水を用意しましょう、はい、ということで、じゃあちょっとここで1曲お届けして後半も伺ってまいります。
はい、
さて今日は第1水曜日気軽にマイ防災、防災士の天間由佳さんをお迎えして毎月一度お届けしています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、10あるヒントの中の7つ目の水の準備ということで、水の重要性、それから水がなかったらってお話を前半も伺いましたが、
はい、
例えば断水した時も同じような大変さもあると思うんですけども、はいはい、災害が起きた時あの給水所があるんですか？
あ、そうです、私あのよく防災講座でみんな自分のところの給水所って知ってるって、
そんなのがあるっていうのもね本当に知らないんですよね。あの
そうかもしれないですね、
はい、
はい、あの給水緊急用取りこの給水所っていうのが、
はい、
あの自治会とかをやるとそういう給水訓練っていうのを私たちはするんですけど、
はい、
バーってその給水所から扉開けて、
うん、
コックつけてたくさんこう蛇口がね登場するんですよ。
すごい。
で皆さんが各自で給水お水をもらって帰ってもらえる場所っていうのが、
そういう場所が、
そうなんです、
自治体それぞれに何箇所か設けられてるんですか？
はい、そうなんです。で三田市でもその給水拠点っていうのがありまして、はい、
じゃあ災害が起きたらそこでコックも開けられるように、
はい、ちゃんとうちの場合は自治会の人が多分持っているんですけど、それは各市とか
自治体によって
違うと思うんですけど、
はい、
はい、なのでよく給水車が来る場合もありますし、で給水車が来なければ
落ち着いてからの話ですよね。
ちょっと経ってから、はい、阪神淡路大震災の時もやっぱりもらいに行ったんですね、私たちも、はいはいはい、バケツ持って、
ね、当時はねバケツしかなかったですね、
はい、突然、はい、でもバケツもないお家も結構あったらしくて、
そうかそう、
祖母の家だったので2つバケツがあったので、それでもらいに行ったんですけど、行きはよいよい軽い
そうですね、
ですけど帰りになるといっぱい入ると10リットルだと10キロですしね。
そうですよ、
はい、子供たちと私の仕事になってたんですけど、
歩く距離が遠かったらこぼれていきますし、
で意外と近いところに給水所ってないんですよね。
ね
でどこにあるかも知らなかったの で、はい、情報をもらってきてくれたのは私たちの場合だった小学生のと中学生の子たちが、
はい、
始まった給水が始まったらしいよみたいな感じで教えてくれて、
はい、
バケツ持って4人で取りに行ったんですけど、
ま
あ、 行くのも大変だし、地面がガタガタですしね。
そうですね、
うん、
そうそうそう、
道が変わっちゃって
歩きにくかったです。
そうなんです。
そう
で、行きはよいよいで、で着いたら2時間並んでみたいな。もうみんなお水がないから、着いた途端にもう大行列で、もうすごい並ぶし、で帰りは帰りで重たくなるし、いっぱいね、いっぺんにいっぱい持って帰れたらいいけれども、キャリーもなかったりとかすると、そういうものもいるんだって、後から、
いや、とにかく安心安
心、お水もらおうって思って、
はい、学ぶこといっぱい、
はい、運ぶものもいったなとか、あとこぼれちゃうので、
そうですね、
はい、何せ小学生と中学生と私だったので、もうガチャガチャで振り回すで半分以下に帰っていったりしたので、あ、運ぶものも大事だったんだなって、入れるものも大事だったんだなとか。
今はとても便利になってますね、
はい、
あのビニール、強いビニール袋みたいな
ので、行きはぺったんこでね、軽くて、はい、コック付きとかも100円ショップでも売ってたりする、
100
円ショップの小柄なの、ちっちゃめなので、かえってそれの方が持ちやすかったり、ね、運びやすいかなって思うんですけど、
であのナップサックのような
ものを背負って、はい、
入れて、背負
って帰ったり、
両手が空くという、
はい、本当いい状態、ね、一番運びやすかったり、あとキャリーに入れるとか、
うん、そうですね、
はい、
ちゃんとこう瓶の蓋のように、はい、あのキャップを取って入れて、はい、そして閉じるので、うん、こぼれることもないし、はいはい、
ね、ね、またここでも45リットルの袋にもう一回入れとくと、リュックの中でこぼれなかったり、
そうです ね,
ね、いろんな工夫が、ね、はい、できますね。
そのビニール袋だけを買うのでも今日いいですから、
いいと思います。
ぜひ、
はい、ちょっと厚手のやつがいろいろ、
そうですか、
ビニール袋買うとね、あの物資もらうときとかも結局手が、ね、余ってしまうのを入れたり、
ね、
雨がっぱ代わりになったりとか、はい、いろいろ使えるの で,
そうです、ね、
もう45リットルの袋はぜひ用意しておいていただけたら、
ね、本当ですね、便利に使えますね、
便利です。で
ちょっと覚えてらしたら、そのお水を入れるタンク用の、
はい、
普段はぺっちゃんこ、
ぺっちゃんこ
もらいに行って入れる と,
れると、はい、
ちっちゃいのでどのぐらい、2リットルか、
5リットルとか、
あってことは5キロあるので、はい、ちょっとお年
めした方には、はい、それでもそう5キロになりますよ ね,
ね、あのお年めした方にはちょっと辛いけど、はい、若い方がお手伝いするなり、はい、あのうちにこれあるから取ってきてって頼むこともできると思うので、はい、それをちょっとね求めておかれるのもいいかもしれませんね。
いいと思います。そういうのを持って給水拠点っていう排水地っていうのが各都市にあるので、
はい、
で三田市にも 3,4,5,6,8 箇所かな、
あ、そんなにありますか。
8箇所あるみたいなんですけど、はい、三田市広いので、三田市で8箇所と思ったら、ご自宅からどれぐらい離れてるかなって一回調べていただきたいんですよ。
本当ですね、
結構距離がね、住宅地からどこもちょっと離れて、
はい、これはどういうふうにして調べれば出てきますか。あの
多分ハザードマップとかにも給水地とかってこう乗っ出ると思うんですよ、調べてみたら。
そうなんですか、
はい、
ハザードマップなかなかね見てるようで見てないんですよね、はい、うまくね
今の間にあの、見ておいていただいて、
はい、
あら、こんなに距離あったら歩くの大変だねとか、持って帰るのも大変だねって思えば、そのキャリーだったりベビーカーだったり、はい、何かしら
自転車でもいいですし、ね、
はい、
皆さん、
はい、
大きな地図がありますけども、はい、給
水地っていう、はい、例えばアカシア大排水地とかないですかね、
はい、これは広域になってるから、どこかな、
広域だとじゃあいっぱい載っているかな、
そうですね、
ツツジが丘航空排水地とか、工業団地排水地っていう、
AED はすぐに色が変えてあるので
分かりやすい
です、見つかるんですけども、排水地はちょっとごめんなさい、この地図では分からないかな、
はい、ポンプ場とかなんか
の、それぞれにあのまた三田市は地域ごとの詳しい、
ね、いいのがありますもんね、
マップが出てるので、はい、そちらにはきっと書いてあると思いますので、
はい、だからご自宅からとか、はい、職場からとか、どこに行ったらお水がもらえるのかなっていうのを今の間に知っといていただくと、
そうですね、そうするとちょっと落ち着いて、家にあるストックがもう尽きるなっていうあたりで、周りもちょっと落ち着いてきて、1週間分あれば、
はい、
ちょっとそれまでのつなぎをして、
はい、
全部でそれをしのがなくてもいいわけですからね。
そうです、ね、口に入れるお水がちょっとあれば、だいぶそれで助かると思うので、
そうですね、だからそれでしのいでおいて、はい、1週間ちょっと経ってきたあたりから、はい、その、あの給水地に行けばいいということですね、
はい、
なるほどね。やっぱりそういう工夫もずっともちろんですけど自治体もされてるってことですよね。
そうです。やっぱり市とかいろんな自治体さんとかで考えていっておかれ、あるんですけど、はい、情報は自分たちで取りに行かなきゃいけないところがあるので、私たちは、はい、じゃあどうしたらいいのかなとか、それを利用するにはとか、そういうのを日頃考えておかれると。
そうですね、
はい、
あのないないないとかも今までは何も知らなかったけど、はい、ではなくてちょっと準備をしておくだけで、はい、確かあったはずって言ったらちょっと調べて、はい、
う
ん、あのちょっと聞いてみたりとか、
ね、そうですね、聞いてみるっていうのも ね、
そうですね、うん、またあのそれ夏休みの調べるのにあってもいいかもしれませんね。本当
です、うん、歩いて行ってみたとか、
そうやって考えると自由研究は本当に防災にぴったりの、はい、研究ですね。
本当にみんなの役にも立ちますし、うん、いろんな方面からの研究がね、材料がいっぱい転がっていますね。
本当ですね、うん、なるほどね。でお水の大切さはなかなか、あの先ほども普段は全部でどのくらい使うってさっきちょっとおっしゃってましたね、はい、1日あの1人でもまあお風呂は入りますから、はい、合計すると300リットル近いとか、
365リットルっていうのが出てきたんですけど、
そんなに使う、
はい、1人当たりだと200から300リットルの水を使用しています。
そうなんですね、ね、まあ、お風呂も入ってますからね、
はい、
あのそのぐらいになるということですけども、
はい、洗濯もそうですね、洗濯、
あ、そっかそっか、
あと炊事、はい、トイレ、ね、でその他ってなってます、ね、
でそれが使えなくなるということの不便さを考えると、はい、まあ、お風呂の代わりにはよくおっしゃってるウェットティッシュ
とかね、はいはい、ちょっとの水で拭くとかね、はい、そうやって代用はできると思うんですけど、
でも、はい、あの口の中にはやっぱり飲めるお水じゃないとダメだから、
そうですね、
保管しておくのはペットボトルで、はい、大体まあ普段だったら2年ぐらい持つもの、
は
い、ということですから、はい、それをちょっとすすぐだけでも気持ちよくなりますしね。
あ、もう全然違うと思います。
そうですね、はい、だからもうお水はまず一番に備えるものはお水、
お水をペットボトルを何本かは置いといていただきたいなっていうのは、
そうです
ね、もう常に毎回思います、
ね、以前伺ったのがその空っぽになったペットボトルを水道水を、
はいはい、満パンに溢れるぐらい入れてキャップをすると余分な空気が入らないので、はい、ちょっと1日2日2、3日ならいけるんじゃない。そうですね、そんなに長いことは心配、
それは飲むようじゃなくてトイレの流すとかちょっと手足を洗ったりとかっていうものに使える、はいはい、
使えると思います。
そっかそっか、いつまでも置いとけるわけではない。
そうですね、一応ねカルキかなんか消毒はされてるので、はい、ね、真水ちょっとは持ちはいいみたいなんですけど、うんうん、口に入れるんだったらあんまり長いこと、
口は怖いですけども ね、はい、ね、流し水に使うんだったら、はい、そうやって保管しておくのも、
そういう人もおられるそうです。豆だなと、私豆じゃないから。
私それ伺ってちょっとしたんですけど、うん、何ヶ月も置いてましたけど、うん、怖いですね。
あ、でもね、
流すようだったら
植木さん、ね、植木さん
で使っちゃいけないのは上にバツをちゃんと書いてきました。
あ、すごい、
あの間違えたら大変ですので、はい、ね、そういう方法もあるということを伺いましたけど、はい、これも本当毎回あのお話しいただいてますけども、伺うたびに新しい情報と、やっぱり忘れてることもあるので、繰り返し繰り返し、
私も毎回調べて、あ、どうなってるかなって、新たにね情報が更新されていることもあるので、
はい、で新しい情報と言いましたら、三田市の方で何かあるみたいですね、
はい、お手洗いトイレのことなんですけど、はい、今ねよくマンホールトイレっていうのを聞かれることもあると思うんですけど、
以前聞いたことあるけど、はい、どういうものですか。
あの東京とかだったら大きなあの公園とかにマンホールトイレって言って、下水道管
に直結してますよね。
直結したマンホールのところに仮設のトイレをつけて、
はい、
でその仮設トイレテントみたいなので個室をこう作って直接そこに流れていくというか、
ということでお水もいらない、
はい、
ということですね、
はい、そこから下水に流れていくっていうシステムらしくて、最近だったらそういうマンホール取り付きのマンションとか、はい、
あ、そうなんですか、
はい、よく言われてるんですけど、なんか調べてたら今日、はい、三田市もそういう取り組みが始まっていてって、まだたくさんまだ完成はしてないんですけれども、
動き始めた
そうで、
あ、そうですか、
はい、なんか拠点としては、 重施設50基を設備整備される予定ですっていうふうにあのインターネットに、
はい、出てましたか。ありがとうございます、うん、またこれがあのちゃんと場所がねはっきり分かるようになったら、
ね、
次の時にでも皆さんにねお伝えできたらなと思いますね、
はい、
分かりました。とにかく備えあれば憂いなしっていう昔のことわざは文字通りそうなんだなと、
本当に
で南海トラフは以前は30年ぐらい以内にって言われたのが徐々に縮まってきてます ね、
そうですよね。もう30年そういうふうに言われてからだいぶ経っているの で、
ってますよ、ね、
最近また地震が多いの で、
多いです、ね、
で噴火がするね、あちこち起こってるってことは地中が動いてるの で、はい、ちょっと気をつけなきゃなっていうのは
そうですね、うん、もうあの東日本大震災のあの大きな3つの断層のズレが、はい、結構いろいろ刺激があったんでしょうね。
ああそうかもしれないです ね、
はい、わかりました。気になるところですけど単に恐れててもダメなので、
そうですね、
できることを準備ということで、はい、今日は主に水、そしてその前にはトイレのお話を伺ってまいりました、はい、今日の再放送は11月24日の水曜日夜9時からお送りしますので、こちらぜひお聞きください。また明日以降にはあのハニー FM の、ウェブの方でもお聞きいただけますので、アーカイブでぜひご覧いただお聞きいただきたいと思います。次回は12月1日の水曜日3時10分からお送りします。この時間のお客様、防災士の天馬由佳さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。Yeah.